主イエスと神の言葉と自由。話、金城重弘。
おはようございます。それでは早速使徒行伝の20章開きましょう。使徒行伝の20章、はい、この中心聖句は使徒行伝の20章の32節です。今私を使徒主のその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、あるいは他の訳ではあなた方を育成し立てて、性別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。この聖句の背景になっているところを読んでみましょう。使徒行伝の20章の17節ですね。これはパウロがいよいよもう第一次、第二次、第三次伝道旅行を終えて、そして、ミレトの人々と別れる時の、まあ、告別説教といいますかね、時のことで、17節からそこでパウロは、ミレトからエペソに使いをやって、教会の長老たちを呼び寄せた。そして彼のところにより集まってきた時、彼らに言った。私がアジアの地に足を踏み入れた最初の日以来、いつもあなた方とどんな風に過ごしてきたか、よくご存知である。すなわち、謙遜の限りを尽くし、涙を流し、ユダヤ人の陰謀によって私の身に及んだ数々の試練の中にあって主に仕えてきた。またあなた方の益になることは公衆の前でもまた家々でもすべて余すところなく話して聞かせ、また教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰と強く進めてきたのである。今や私は御霊に迫られてエルサレムに行く。あの都でどんなことが私の身に降りかかってくるか私にはわからない。ただ聖霊が至るところのまちまちで私にはっきり告げているのは、投獄と観難とが私を待ち受けているということだ。しかし私は自分の行程を走り終え、主イエスから賜った神の恵みの福音を明かしする任務を果たしえさえしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わない。自分の命が奪われることを予測してるんですね。危険が待っている。私は今信じている、あなた方の間を歩き回って御国を述べ伝えたこの私の顔をみんなが今後二度と見ることはあるまい。最後ですね。だから今日この日にあなた方に断言しておく。私はすべての人の地について何ら責任がない。神の御旨を皆余すところなくあなた方に伝えておいたからである。どうかあなた方自身に気をつけ、またすべての群れに気を配っていただきたい。これ長老たちに言ってるんですね。聖霊は神が御子の血で贖い取られた神の教会を牧させるためにあなた方をその群れの監督者にお立てになったのである。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、 容赦なく群れを荒らすようになることを私は知っている。これ時期通りの狼じゃないです。狼のような指導者たちがやってくる。そして群れを、教会を荒らす。またあなた方自身の中からもいろいろ曲がったことを言って弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。だから目を覚ましていなさい。そして私が3年の間、夜も昼も涙をもってあなた方一人一人を絶えず諭してきたことを忘れないでほしい。今私は主と主イエスとその恵みの言葉とにあなた方を委ねる、任せる。御言葉にはあなた方の徳を立て、性別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。私は人の金や銀や衣服を欲しがったことはない。あなた方自身が知っている通り、私のこの両手は自分の生活のためにも、また一緒にいた人たちのためにも働いてきた。天幕作り、時給伝道、教団からお金もらわないで働いて伝道していった。私はあなた方もこのように働いて弱い者を助けなければならないこと、また受けるよりは与える方が幸いであると言われた主イエスの言葉を記憶しているべきことを万事について教え示したのである。こう言ってパウロは一同と共にひざまずいて祈った。みんなの者は激しく泣き悲しみ、パウロの首を抱いて幾度も接吻し、もう二度と自分の顔を見ることはあるまいと彼が言ったので、特に心を痛めた。それから港に行った。最後であったんです。主と、他の訳では神と、その恵みの言葉とにあなた方を委ねる。なぜかというと、神の御言葉、主イエス様とつながり、神の御言葉、これだけが天国に導くものであるということ。教会に席を置いているからではない。一人一人主イエスとつながって、そしてその御言葉、聖書に立っているならば、御言葉は信者の徳を高め、品性を立て、そして性別された人々と共に、聖、御言葉は性別する。そして性別された人たちを一致する。そして御国を継がせる力がある。御言葉に天国に行く保証があるんですね。そう、これどうしてかな。大聖徒月刊の360ページ。ところが、主イエスと個人的に直接つながり、その御言葉、聖書のみに信仰を培っておいているならば、安全に御国につくんですが、ところがサタンはいつも 神の代わりに人間に注意を向けさせようと努力している。彼は人々が自分で聖書を探って自分の義務を学ばないで、監督や牧師や神学者を案内とするように導く。そう、これはどこの教会でもそういうことはあります。そうするときにサタンはこれらの指導者たちの心を支配することによって、指導者を通して大衆に感化を与える、感化することができるというんですね。そう、ミニストリーフィーリング219ページ、220ページ。神は人間を自分と直接的に置こうとお望みになっている。誰か他の人間を仲介としてではなく、直接に主イエスにつながること。神が人間に接しられる場合、必ず人間の個人的責任の原則を認められ、個人的信頼の念を起こさせ、個人的な指導の必要を印象づけようとなさる。また人間を神との交わりに入れようと望まれているが、それは人間が変えられて神に似るようになるためである。サタンはこの目的を覆そうと働く。直接医者や監督や神学者や牧師とではなくて、直接つながる神と主イエスと、これを覆すのがサタンの目的であるんです。人間に信頼する気持ちを強めようと努力している。人の心が神からそれたとき、誘惑者はそれを自分の支配下に連行し、人類を支配することができるのである。これ使徒パウロの主には、最後の主にはこれであったんです。続けて読んでみましょう。どんな人間でも自分の精神や意志を他人の意志に任せ、無抵抗な機会となることは神の御旨ではない。一人一人個性がある。その個性を他人の個性に飲まれてはならないというんですね。誰一人自分の個性を他人の個性の中に埋没されてはならない。またどんな人間であろうと、癒しを与える源としてその人間を見上げてはならない。人間は神に頼り、神より与えられた人間の威厳を持って、いかなる人間にも支配されない。いつか言いましたね、80% の人間は支配されたいという思いが、神によって支配されるべきである。いいかな、はい。大総統下巻の360ページに、この御言葉には徳を立てるという言葉ですが、あるいは育成し立てる、これは英語ではビルドアップと書いてます。立てる。新改訳聖書にもあなた方を育成しというふうに訳してるんですね。神の教会は霊の家に例えられています。家に、教会は生ける神の家であるって言うんですね。そして一人一人も神が住まれる家であるんです。だから教会という共同体も一人一人も これを育成し 立てるのは主であり、そして神の御言葉です。そして土台はイエス・キリストであると聖書に書いてますね。教会の権威は神の御言葉だけです。まあ後で出てくると思いますが、御言葉の代わりにね、教会指針を権威として、そしてそれに従わなかったために除名された人は少なくはありません。聖書、そしてただ聖書だけを全ての教理の基準、全ての改革の基礎として保持する一つの民を神は持っておられる。学識者らの意見、科学の推論、教会会議の定めた信条や決議、我が教会で定めた信条、決議、教会指針、大衆の声、これらのうちの一つであれ、全部であれ、それをもって信仰上の事柄に関する賛否の根拠とみなされては、みなしてはならない。どんな教理や戒めでも、それを受け入れる前に主はこう言われるという明白な事実をその裏付けとして要求すべきである。教会のセブンスターアドベンチスト教会の権威は世界総会とエレン・ホワイト言ったこともあります。いや、それはもうそうでなくなったと、あやふやなこと言ってます。そう、今日午後から世界総会は神の声か最高の権威かということ、そういうことも学びます。その他教会指針についても学んでいきたいと思います。世界のセブンスデーアドベンチスト、この中に自給伝道、あるいは自立伝道というのもありますが、正規の教団教会、あるいは非正規の、非正規の自立教会、伝道教会というのもあります。自立教会ね。人類の曙光の月刊の417ページに、ダビデの権力は神から与えられたものであって、それは神の律法と調和した時にだけ行使さるべきものであった。指導者、あのね、ヘブル人への手紙のね、ある人はこう言います。ヘブル人への手紙の13章に、私たちは、ヘブル人への手紙の13章の17節にね、あなた方の指導者たちのことを聞き入れて従いなさいと書いてある。だから教会の指導者に従うべきだ。書いてある。ところが、その前の7節見ると、神の言葉をあなた方に語った指導者たちに従いなさいということです。神様のお言葉に従っていないときには従う必要がない。 彼がダビデが神の律法に反して命令を下した時にはそれに従うことは罪となったのである。おおよそ存在している権威は全て神によって立てられたものであるが、神の命令に反したものに従ってはならない。従ってはならない。神の言葉に反した指導者、反することを言う指導者、牧師、監督、総理に従ってはならない。そう。TM69 ページというのは、今訳されてます。聖霊に導かれてという。英文の69ページ。主の天使は夜のうちに獄屋の戸を開き、彼らを救い出し、そして言った。さあ行きなさい。そして宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく人々に語りなさい。我々はここに権威ある人々、たとえ彼らが聖書教理の教師といえども、いつでも従うべきものではないということを見ることができる。たとえ神学者、聖書の教師といっても、権威を持っているからといって、従うべきではないと教えている。ところが、私たちの教会には、あまりにも指導者に、指導者が言ってるからと従う人たちがあまりにも多い。だから教会は弱くなってるとエレン・ホワイトは言ってるんですね。この徳を立てるということについてちょっと考えてみましょう。主と主の恵みの言葉はあなた方の徳を立てる力がある。まあ、これ、徳というと、品性というふうに言ってもいいですね。我々の教会に、完全な品性になれるかなれないかという論争が今も続いている。論点になってるんですね。皆さんどう思いますか？キリストの再臨の前に、この地上にいる間に、私たちは罪のない、キリストのような罪のない品性を持つことができますか？いや、人間である限りできない。いや、キリストの最後の取りなしによってできる。皆さんどう思いますか？キリストの道10ページから11ページ、大好きな引用文。私どもの贖いのために払われた値、私どものためにその一人子を死にさえお許しになった天の神の計り知れない犠牲を考えると、どういうふうになる？非常に高潔な状態に到達することができるということを観念を起こさずにはおられません。この二つのことね、考えないと。贖いのために払われた値、天の父の払われた犠牲、これを考えないとね、非常に高潔な状態に到達することができるという考えを持つことはできないというんです。そしてそうなりたいという衝動も、ああ、完全にならなくても救われる。大草と下巻の396ページから今日は読みません。397ページにかけて、キリストには一つの欲望も一つの罪もなかった。これが いいですか、これ私の言葉じゃない、霊感の言葉です。聖書と同じ霊感によって書かれた言葉です。キリストに罪がなかったように、これから来る大いなる悩みを通過する人たちは、キリストに罪がなかったような品性の状態になると書いてある。なんでこれはっきりしてることを神学者がいじくり回すんですか。そして神学者だから権威者だからといって私たちを鵜呑みにするんですか。キリストの再臨の前にキリストが中保者として、我が地をといって取りなしをしておられる間に、罪を全部私たちから改めて告白したものから全部消し去ってくださる。と私は信じています。3番目にね、御言葉は、主の御言葉は人々を性別する。新改訳では、すべてのものを性別する。なるものとする。創造主イエス様はこの世界を創造したとき、第7日目を性別された。性別された。性別された人たちは真理によって一致するんですね。ヨハネ17の17節、真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。今、あの巨大なキリスト教会の組織が、全世界のキリスト教を一つにまとめようとして、一致しようとしている。エキュメニカル運動というんです。一致運動。御言葉にしっかり立っていない人たちは、ああこれはいいことだと言って、キリスト教が一つになる3万3千のキリスト教会が旧教のローマ教会と一つになる、愛と平和のために一つになりましょうよという、あの欺瞞の言葉に騙されているんですね。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くに至ったのである。真理に従うことによって私たちは清められる、性別される。そういう人たちの集まりはおのずと一致するんです。何も信じてもいい、みんなおのおの教会何を信じてもいいから、とにかく今この危機の時代に平和と愛によって一つになろう。エキュメニカル運動。これはキリストから出たことではないです。ペテロ第一の手紙1の22。あの初代教会、そして中世時代の教会はこう書いてますね。大聖徒上巻の38ページから。長期にわたった激しい戦いの結果、ワルデンセス教徒とかね、ユグノー派とかね、アルビ派とかいう純粋な信仰を持ってた人たちがいた。長期にわたっ った激しい戦いの結果の後、忠実な者たちは教会が虚偽と偶像礼拝と捨てることをなお拒否するならば、廃信した教会との一致をすべて断つ決心をした。彼らは神の御言葉に従おうとするならば、分離することが絶対に必要なことを認めた。彼らは自分たちの魂を危険に陥れる誤りを黙認したり、自分たちの子孫の信仰を危うくするような例を残したりすることはしたくなかったのである。彼らは神に対する忠誠と矛盾しない限り、どんな譲歩でもして平和と一致を保とうとした。しかし、平和のために原則を犠牲にすることはあまりにも大きな代価であった。真理と正義を曲げなければ得られない一致であるならば、そういうのは彼らは、むしろ不和を、そして戦争をも厭わなかった。これらの人々を固く立たせた諸原則が、神の民と称している人々の心の中によみがえるならば、教会と世界にとってどんなにか良いことであろう。キリスト教信仰の柱である教理が驚くほど無視されている。無視していて、そして一致に努力している。結局こうしたことは重大なものではない、ね。各教会いろんな教会、そしてキリスト教を超えて宗教大連合。神道が仏教がどんな宗教であるが、その各々の教義があってもいい。そんなに重要なものではないという意見が強くなってきている。皆さん動画見てみてください。インターネットで。幸いなことにいろんなことが見られます。そして私たちの教会もエレン・ホワイトが見たように非常に危機的な状況に向いている。この堕落はサタンの配下たちの手を強めるものであって、そのために各時代の忠実な者たちが命を懸けて反対し摘発してきた偽りの説、マルチン・ルター、ノックス、ウェスレー、カルヴィン、命を懸けて偽りの説と戦ったんです。致命的な欺瞞が今やキリストに従っていると称する多くの人々に歓迎されるようになってきた。初代のキリスト者たちは実際特殊な民であった。特殊な民。みんなと一緒にならないでね。原理主義に立っているならば、その特殊な民として、妥協しないならば迫害されます。必ず近い将来、ここに座ってる人たち、ネットで見てる人たち、さあ、英語でスキャターと言いますが、散らされる時がやってきます。人類の敵がその目的を達成するために着々と働き続けているのに、人々は寛大だ寛大だという叫びによってサタンの策略に目をくらまされている。サタンが聖書に変えて人間の思想を置くことに成功するとき、 神の律法は廃され、教会は自由であることを主張しながら罪に縛られている奴隷だというんです。自由はない。私たちの教会も今混乱しています。本当の位置はどこにあるでしょうか。一番古いキリスト教会は、名付けてセブンスデーアドベンチストであるんです。エデンの園から始まった。わかります?エデンの園アダムとエバは堕落してから、やがて私たち人類を罪から救い解放するメシアが来られることを待望、アドベンチストであったんです。第7日目安息日を守って。もちろん、19世紀の半ばにたくさんキリスト教会がある中で、キリストの再臨を待ち望む人たちが現れたときに、何と名前を、そのグループの名前を付けようかと考えているときに、天からセブンスデーアドベンチスト、第7日安息日再臨教団と付けられたんです。群れが必要としているのは現代の真理である。どういうことかというと、各時代、ノアの時代、フソの時代、そして使徒の時代、そして中世時代、宗教改革の時代、そして19世紀になって、各時代、その必要な、特に必要な、特別な真理が与えられた。それを現代の真理というんです。私たちの時代には、特別な現代の真理が与えられている。キリストの再臨に備えさせる、特別な準備のメッセージ。これから来たるべき危機、良心が剥奪されるという法律をもって、あの巨大な組織の日曜礼拝を強要する時がやってくる。一人一人、良心に、個人の良心に立つか、否か、永遠の運命が決定される事件が間もなく来るんです。この現代の真理、黙示録14章の6節から12節まで、群れが必要としているのは現代の真理である。私は指名者たちが現代の真理の重要点を離れて、群れを一致させ、魂を清める、性別するのに何の役も立たない問題を長々と話す危険を見たと預言者は言った。どこにこの特別な最後の威嚇に満ちた、恐れに満ちた警告のメッセージ、永遠の福音を伝えている人たちがいるでしょうか。そう、世界中に少数ではあるけれども、勇気のある使命者たちがいるんです。主と主の言葉は、御国を継がせる力を持っている。 これは大書と下巻の426ページですか。あがなわれた群衆の前には聖都がある、聖なるエルサレム。イエスは真珠の門を広く開けられる。そして真理を守ってきた諸国の民がその中へ入る。そこに彼らは神のパラダイス、すなわちアダムが罪を犯す前のふるさとを見る。その時、人間の耳が今まで聞いたどんな音楽よりも豊かな美しいあの声が、あなた方の戦いは終わった、私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。この永遠の御国を受け継がせるのは、主イエスと個人的なつながり、私につながっていなさい、私はブドウの木であると言われる。そのお方と、それからそのお方の口から出て今も書き残されている聖書、これだけが永遠の御国にを継ぐことができるようにするんです。実物教訓の95ページ、私たち最後の誠の教会にいるからといって救われるでしょうか。みんな残念なことでありますが、まあ事実を預言者はこう言ってます。区分通りクリスチャンではあるが、完全なクリスチャンになっていない。天国に近いようではあるが、天国に入ることができない人がいるんだそうです。教会に来ていても。教会に来ていても完全ではなくて、区分通り救われていることは、区分通り失われていることではなくて、完全に失われていることである。厳粛ですね。厳粛です。実物教訓283ページ、名前は教会の名簿に載っていても、実際にキリストの統治のもとにいないものが多い。組織の統治のもとにあるから、世界総会にのメンバーであるから天国行けると思い違いしている人が少なくはないというんです。彼らは主の教えを顧みず、主の働きを行っていない。従って彼らは敵サタンの支配下にいる。主と主の言葉にのみつながっていなければサタンの支配下にある。初代文集113ページ。なんでこんなことをね、こんなことをあえて引用文拾ってきて言うかというと、ここに座ってる人、みんな主イエス・キリストの血潮によって救われたいですね。永遠の御国に。みんなそう思ってると思います。絶対に外れないようにしたい。そのためには、この主よ、主よというものが必ずしも御国に入るのではないと、イエス様は言われました。ということは、バプテスマを受けてクリスチャンと言われている人、教会に名簿が席載ってるからという人、みんな救われない。 私たちのね、これは何回も引用しますが、各時代の大僧と嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信じると公言していながら、真理に従うことによって清められていなかった多くの者がと書いてある。どうなるんですか、多くの者が。その信仰を捨てる。捨てるばかりではなくて、反対、敵の側に加わる。どれだけの人、多くの者が。ああ、こうありたくないですね。そう、安息日守っていたけれども、反対に加わるばかりではなくて、最も苦い敵になると、ユダみたいに。初代文集を見るとスムーズなね、人の心を耳障りのいい話ばっかりして、来たるべき間近に迫っている危機、良心の剥奪、そのことを計画、警告しない人たち。どこだったかな、ちょっと読みましょうね。初代文書の455ページ。人々は、もうこれは恩恵期間終了して後ですよ。7つの災害が降り注がれて、多くの人々が滅ぼされる。その時、人々は激しい憎しみを持って牧師たちに向かい、誰に？牧師たちに、説教している牧師たちに向かって、あなたは私たちに警告してくれなかった。あなたは全世界の人が悔い改めて救われる時が来ると言ったではないか。あなたは平和だ、平和だと叫んで、恐怖心の起きるたびにそれを沈めてしまって、こんなことになるとは言わなかったではないか。私たちに警告する人があると、あれは狂信者で、私たちを滅ぼす悪い人たちだとあなたは言ったではないかと言って、牧師を責めるというんです。ね、私たちのためにね、無限の値を払ってくださった主イエス・キリスト、今もどれだけ続くか分かりません。あとしばらく天の至聖所で最後の取りなしをしておられ、2000年前に一度流された血を持って、血を、我が血を、我が父を、我が血をと言って取りなしをしておられる。なんでこんなに計り知れない贖いの働きをなさったんでしょうか。黙示録一章の五節。私たちを愛するからです。これが動機です。神がなさるもの、みんな動機は愛です。神はその一人を保うほどにこの世を愛してくださった。私たちを愛し、その血によって、神の血ですよ。創造する万物を作られたお方の血をもって、私たちを罪から解放し、そして私たちをその父なる神のために、御国の民、近代訳では王たちとし、祭司たちとしてくださった方に、世を限りなく栄光と権力とがあるように。やがて諸々の民族、国語、部族、国民から アフリカのケニアからも、かつて人食い人種であった人たちからも、キリストの福音を聞いてあがなわれて集まってハレルヤコーラスを歌うとき、子羊こそふさわしい方である、栄光と誉れと力と賛美を受けるにふさわしい方である、そのハレルヤコーラスに賛美することができる。そしてもはや奴隷ではない、王たち、支配されるものではない、自らを支配することのできる王たちになるというんですね。主と主の恵みの言葉が真の自由を与えるのである。そう、人間の自由が可能であるただ一つの条件はキリストと一つになることである。真理はあなた方に自由を得させるであろうとあるが、キリストがその真理である。これはどこだったかな、多分実物教訓だったと思います。そう、誰にも支配されない個性のある信者になりましょう。そしてそこに本当の自由がある。真理によって与えられた自由のためには命をも捨てる。それほど尊いものなんですね。憐れみ深い愛の御神様、塵に等しい私たちをこれほど愛してくださって、罪と戦っていろんな失敗や過ちを犯しながらいるあなたの御心を多々痛めるものでありますが、なお忍耐強く私たちを愛してくださって、罪から解放して自由の民としてくださる約束を心から感謝いたします。今たとえ過去にどんな過ち罪があったとしても、このままの姿で主イエスのもとに行きます。豊かに許し、そしてあなたの民、あなたのもとで再生してくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。